ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっと表にですね、人間関係の雑感っていうのを書いたんですが、人間の活動の目的は何か考えちゃいましてね、実はこのところ、この旅行が続いておりましてね、公園旅行みたいなもんなんですが、旅行というほど楽な、コンビニの弁当を食べたりしてますから、なかなか旅行という表現に当たるかどうかわかんないんですが、時々地元の人といいとこに連れて行っていただくと、その写真だけがなんか出てましてね。いやー、この前ちょっとその人に、ちょっとこれじゃ誤解招くんじゃないですかと。3食か4食のうち、1食か0.5食ぐらいがそういういいとこにありつくこともあるんですけどね。こういった、今日は朝なんですね。今日はこれから飛行機に乗って、ちょっとまた出張に行くんですが、私のこのひばりクラブの私にとっては非常にいいんですね。一つは、自分がこういう考えを持ってるっていうことで皆さんにお話しますと、皆さんから感謝の話も来てですね、そうするとやっぱ勇気づけられますよね。あ、そうか、同じような考えの人がいるのかなと思ったり、批判を受けますと、あ、そうか、そういう取り方もあったか。ちょっと自分の表現の仕方が悪かったなと思うようなこともありましてね。いいんですけど、深くは、自分はどうしてこんな活動をやってんのかなと思うことがありますね。全く私これ無償なもんですから、別にお金と人生関係ないんでいいんですけどね。ものすごく厳しく批判されたりすると、あれ？別に依頼されてやってる仕事でもないんだけどなと思ったりしましたり、また、あ、それがいいなと思ったりしますね。これは人間関係なんで、ちょっと、人間関係という中で、私のひばりクラブのコメント、ほとんど見ておりますが、それの私のコメントということでですね、総合意見交換みたいなものなんですが、批判と前向きの関係って難しいんですよね。批判がなければ前向きになりません。本当にそうなんですね。私は特に科学っていうのは自然科学だったもんですから、自然科学と思い違いが多いんですよ。相手が自然ですから、なかなか現象が難しくてですね。自分はこう思って突き進んでんだけど、ある時に学会で発表すると、いや、これはこういう考えじゃないですか、それ違うんじゃないですかって言われるとですね、そこではっと気がついて、自分で気がついたこと、気がつきましたっていう場合もありますけど、あれそうかなと思って家に帰ったり、大学に帰ったりして考えてみると、どうも人の指摘は正しかったなと思って、自分の研究が、それで良くなってですね、成果を上げて、その人に悪いんですけども、その人に指摘されたおかげで、自分が高い評価を受けるっていうこともありますからね。批判はいいんですけども、根の深い批判っていうのはあるんですよ。例えば、この前、ちょっとなんかのことで、マズローっていうのはアメリカの、確かアメリカですけど、心理学者ですね。20世紀の心理学者っていう感じの人なんですけども、アメリカとかヨーロッパの人たちはですね、理屈がきちっとしてるんですよ。これは、日本人はどうしても心情的なものですね。私に言わせれば、古い脳の影響っていうのが出てきます。それから言語的にもですね、日本語っていうのは論理的な言語ではないんですね。これは別に論理的な言語じゃなきゃいけないってことはありませんで、日本の方が僕は言語の文化としても高いような気がするんですけどね。これもまた人によって違いますんでね。論理が好きな人もいまして、そういう人は論理に走るわけですね。昔私、地上理と言いますよ。知恵、情、地上体だな。体。これはね、人間の三つの要素って言うんですけども、お互いになんか相反するところありましてね。夏目漱石が言うように、知に働けば、つまり知恵に働けば、情に差を指すっていうふうに、言っておられますけど、その通りでですね、情と体っていうのはあれ似てるんですね。スポーツの好きな人とはやや情に深いんですよ。それから、知に悟い人っていうのは、知恵に悟い人っていうのは、ちょっと情に冷たいところがあるんですね。だから人間の三要素つってもですね、それぞれの相互関係というのは違うような気がするんですがね。マズローの、こういった心理学なんかはですね、フロイドから始まっていろんな心理学っていうのは、欧米で進みました。欧米で進んだっていうか、日本の心理学はもっと直感的なもんなんで、普遍的になりにくいっていう問題がありましてね。で、マズローの自己実現なんてすぐ出てくるんですよ。これがね、学生なんかで話してても自己実現しなきゃいけないと固く思ってるんですね。で、固く思ってるので、それはどうしてですかって聞くと、いや、マズローが言ってる。マズローの5段階とかで出てきてですね。いや、マズローの5段階って、 なんか事実なのとか言うと、いや、マズローが言ってますから。まあ、こういう話になって、これはまあ、いつもの、もうなんていうか、再現がつかないってやつなんですね。それじゃあ、心理的なものを話すときに必ずマズローを出さなきゃいけないかって。マズローを出したら、フロイドも出さなきゃいけないか。他の、なんとかの認知なんとかとか、全部言わなきゃいけないのかってことになりますね。それもほとんど外人です。外人が悪いってわけじゃないんですね。またこれも難しいんですけど。外人が悪いってわけじゃないんですけども、現在の日本の思想がですね、非常に外人の本とかそういう論評に、もうすぐ出てきちゃうんですよ。僕、その時にガクッとしちゃうんですね。例えば経済学なんかそうですよ。もうすぐアメリカの経済学者が出てくるんですよ。名前がですね。なんとかによればって。いや、もうそれはそうなんだけど。なんとかによればというのが、事実のようにこう言っておられる人が多いんですね。マズローがこう言ってますから。武田先生間違ってる。いや、それちょっと、どうなんですかねっていう感じなんですね。こんなことあったら学問とはできませんよね、もちろん。僕、学問で言ってる場合と学問で言ってない場合とかあるんで、また批判されちゃいますけども、学問として、言う場合はですね、それでまあ、例えば、私のものはこう人生全体とか科学全体とかいうのを見ようとしてるんですね。こう見るのに二つありますよ。細かくね。細かくこう、例えば私の専門でこういう材料でこうで、ここのところの分子の運動はどうだったとかね。ずっと進みますとね、あそこで担当してる人っていうのは世界でもまあ2、3人しかいないってことになるんで、非常に絞ってものを言えるんですけども、僕は今そういうことを目指してんじゃないんです。今の人間の活動の目的は何かっていう点ではですね、私はなんか現在の日本が変だと思ってるんですよ、実は。なんでこんな単純な、関係がわかんないのかな、お金が儲かるからわかってるけどもやってるのかなと思いながら、その謎を解こうとしてやってるもんですからね。もちろん自然科学、物理科学、生物、地学と、こういうのもありますし、宇宙とかね。それから人間の心理とか心とか、そういう問題もありますし、憎悪とかね。それから、まあ、生物のいろんな動きありますね。心の動き。それから経済。まあ、法律、政治とかありますからね。ただ、まあ、この前私ちょっと国会議員かなんか目指したりなんかしたんですけども、まあ、議員ぐらいになりますとね、議員にならなくてもなっても、やっぱりこう全体的なこの考え方っていうのが必要なもんですから、お前はこの専門じゃないかなんてよく言われるんですけど、専門って、それじゃあ、なんかどうなってんですか、一般的な社会の活動をしてる人はどうなってんですかって言いたくなっちゃうんですね。で、まあ、マズローのそういったアメリカ、ヨーロッパの人の話がすぐ出てきて、それが正しいという、前提に立ってるっていうのがあるんですね。まあ日本ですと、もちろん佐久間翔さんのようにですね、ヨーロッパ人のそういう話は聞くなと。なぜかったらヨーロッパ人の倫理観っていうのは、自分が儲かればいい。それに対してどういう理屈をつければいいってことだからもう、まあいわば和魂要塞ですけど、才能っていうか技術だけは取ってもいいけど、考え方取っちゃダメだよっていう人もいるんですね。日本にはですよ。表現の難しさではありましたね。この前ちょっと NHK の視聴量で、まあ視聴率が 10% の時と 90% の時と、設備は同じだけど、NHK はテレビ買ってくれないと。つまり NHK の、放送を聞くにはテレビを買わなきゃいけない。その買うってやつは今度は視聴者に任されてるっていう、こういう構造の商売と、自動車を使うみたいな、まあ自動車ってまたガソリンどうするんだって話出てくるんでややこしいんですけども、まあテレビの電気代ってのは出てくるから、またこれはややこしいんですけども、まあそういうものね、これは芸能で、例えば、音楽会やるとかね、講演会やるとか、そういうもので、どのくらいお客さんが入るか分かんないのにやるっていうのとどう違うんですかって質問を受けましてね。これは何かって言いますと、競争相手があって、自由競争で、自分で損得の損をしたらそれを被るというビジネスの場合と、それから NHK のに空からって言ったらなんですけども、同じ視聴量がお金が入ってくるっていう商売の仕方と、変わるんですね。これが一つ、まあ、ご指摘したいと思いますね。それからもう一つはですね、NHK の場合はですね、自動的にお金が入ってくるという問題と、もう一つ私がそこで言ったのは、説明をしてくれっていうことを言ったんです。これはね、私の言い方が少し不十分だなと思ったんで、今度から少しね、だけどあまりこれ、なかなかとやってますとね、切れ味が今度悪くなってきて、なんだかぐずぐずぐずぐず話してくる、なんだかよくわからないってことになるんで、まあ、対策としては、 なんか言うことを絞るってことですかね。私がそこで NHK に言ったのは、まあ 10% なり 30% の視聴率が 90% になったら、お金が過剰に入ってくるのだから、視聴量を下げるか、なんかしなきゃいけなかったんじゃないかと。本当にそのお金は視聴者のために使ってるんですかと。まあ僕は違うと思ってるんですよ、実はね。例えば衛星放送を始めたり、何か他のことを始めてですね、それはカラー契約とか言って撮ってるけども、実はカラー契約じゃなかったりね。それから白黒テレビの時は、テレビ視聴料っていうのを撮ってるけど、実はそれ、その人が見てるテレビ視聴料じゃなくて、他の事業をやるためにお金を流用したんじゃないか。これについて NHK は説明が必要だっていう僕の気持ちなんですね。僕はね、民主主義っていうのは人にいろいろ考えがあるんで、まあ他の人が理解されないことが起こってもいいと。だけども説明をしてくれっていうことなんですね。いつもそれを誤解されますね。例えば自動車の後部座席のシートベルト。まあこれもですね、僕は別にシートベルトしてもいいよと。だけども、シートベルトしろと強制するときには、シートベルトをすると、まあ事故の時にこのくらいね、怪我が少なくなるとかいうデータを出してくださいっていうとね、何が出てくるかっていうと、高速道路における後部座席の怪我が出てくるんです。それはよく知ってるんです、僕ね。まあそれを連絡してくれてもいいんですけど。私が言ってるのは、今、全領域でシートベルトしろって言ってるわけですね。街の中をちょっと10分ぐらい走るときに、本当にシートベルトが必要かと、いうことは説明できないんですかと、できないんだったらできないと言ってもいいんですよ。それはね、できないこともありますから。っていうようなことで、まあ、説明を求めるっていう場合もあるんですね。まあ、これはいろいろなんで、まあ、今後コメント、これ人間関係の中になぜ入れたかっていうとですね、これこそ人間関係なんですよ。人間関係ってのは、その人がどういう目的の活動をしてるかということをまず理解して、それに対して前向きの批判とか、前向きのことだったらいいんですけど、アイディア出すとかね。ところがそうじゃなくて、批判のための批判とか、もっとひどいのは、後ろに引きずり下ろすための批判とかあってですね。まあ、この前、共産党の方言ったら、参政党も同じじゃないか。いや、それは、そういうとこあるんですよ、もちろん。だけど、参政党も同じようなことあるんですが、それが参政党も同じじゃないかというと、なんか前向きなのかなと思ったりはするんですね。僕はその時、共産党の除名の話をしてるわけで、参政党にもそういうことがあれば、今度参政党のその除名なら除名の話ってやつをもう一個やんなきゃいけないんですね。だからその一番議論で難しいのは、共産党の除名の話をしたら、参政党もやってるからっていうだけの批判ですとね。まあもちろんコメント欄は短いんでそんなできないんですけど、参政党もやってるからってなると、共産党の除名はそれでいいんですかって話になっちゃってですね。ちょっと焦点がボケちゃうんですね。まあ、私の言い方もありますから、これから注意してさらに進もうと思いますが、私が人間関係がこじれるというのをですね、一般的に普段の生活で見てますと、方向が違う時があるんですよ。ある人が A っていう人がこれを一生懸命改善しようと思って言ってることを、B っていう人はそれをやめさせようと言ってると、じゃあ最初からね、やめさせようと思って、私はいや、こういうことやめた方がいいんですよ。だから批判するんですよって言った方がいいような気もしてね、ここもね、人間関係もうちょっと、深く考えて、別途の時に取り上げてみたいと思います。